Yes? 皆さん、新年おめでとうございます。This is Eva. I'd like to
こちら、
discuss
エヴァです。それでは、トレンドマイクロについてお話をしたいと思います。このビジネスを30年以上も続けております。常にイノベーションを実現しております。そして、サイバーセキュリティの問題に対して変化に応じて対応してきたわけです。そして、個人の変化、あるいはクラウドの変化などに対応してきたわけです。そして、2023年末、このような形でもって19.5億ドルの企業となったわけです。ただ、ここで申し上げなければならないのは、この1年間の間にトレンドマイクロ社、今まで見られなかったような状況というのに直面したわけです。この大きな変革というのは、まず最初はランサムウェアとか、あるいは脅威の変化というものを見てきたわけですけれども、当時注目したのは、セキュリティの状況というものがランサムウェアによってすっかり変わったということに注目しました。というのは、お客様も、それからサイバーセキュリティの会社の方でも、常にもう、サイバーセキュリティというのはリスト項目で見るわけです。すなわち、エンドポイントセキュリティ、それからネットワークセキュリティ、あるいは、E メールセキュリティ、そして、これらの脆弱性のマネジメントは、こういうふうにリスト項目で管理しているわけです。しかし、ランサムウェア、あるいは攻撃者というのは、こういうような形でインフラを見ているわけではなく、お客様の環境というのは、E メールを通じて侵入し、そしてネットワークを横切り、そして、特定のエンドポイントに攻撃を行っていくわけです。そして、管理者のアカウントに入って、そして、企業全体に対してランサムウェアを押し付ける。サプライチェーンなどにおいても行って、そして、他のお客様の環境の中でランサムウェアを埋め込んだりするわけです。そのため、我々としてはイノベーションというものを発揮していかなければなりません。そして、お客様がゼロトラストのコンセプトというものを追求するようにしなければなりません。すなわち、常にモニタリングをし、そしてリスクを評価しなければなりません。そして、環境全体を見て可視化というものを実現し、そして、最も良いリスクマネジメントを通じてリスクを低減していかなければなりません。さらに、こういうようなサイバー脅威に影響を受けた場合にコストを削減しなければなりません。そのため、こういう環境の中で、トレンドマイクロは3年前から、ビジョンワンのプラットフォームというものを開始し、そして、これを通じて、よりお客様が可視化を高めることができるわけであり、そして、システムをモニタリングし、リスクマネジメントというものを行って、アタックサーフェスにおけるリスク管理というものをすることができるわけです。このプラットフォームを通じて、お客様はモニタリングを行って、そして、サイバーセキュリティのモダナイゼーションを行うことができます。そして、さらに、サイバーセキュリティのデザインというものは、リスクに応じて設計することができます。リスクはどういうものであるかを判断し、それで、ゼロトラストというものを実現することができます。そして、ゼロトラストのサイバーセキュリティの管理というものを行っていくことができるわけです。こういう変革というのが進んでいるわけですが、我々自身も、これは、テクノロジーとかプロダクトのイノベーションとか変革だけではなく、全体的な企業のオペレーション、あるいは組織全体の変革というものが要求されます。そして、我々のプロダクトライセンスなども、プラットフォームテクノロジーに変身させていかなければならないというふうに考えました。また、Go to マーケットにおいても、ライセンスベースから、このプラットフォームによるカスタマーサクセスへの転換というものを図っていかなければなりません。
how we service our customer, the
そしてお客様に対してどのようにサービスを提供するかということを組織の中で考えていかなければならなかったわけです。そのためトレンドマイクロ社としては、こういうような変革というものを実現したわけですけれども、そして収益の構成というものが主にサブスクリプションビジネスへ移行していきました。そして主にエンタープライズのお客様に対してどのように対応することができるかということに目を向けたわけです。トレンドマイクロのビジネスにおいては、より小さな規模のビジネスを占めているのが 40% であるわけですけれども、しかし60%以上のビジネスというのはエンタープライズを対象としているものです。そしてこういうようなサブスクリプションのセキュリティによって全く異なった状況というものを作り出すものです。過去1年間の間に我々がエンタープライズ及びサブスクリプションベースのビジネスに目を向けるようになってから、我々がその財務状況に関しても大きな変化というものを及ぼしたわけです。というのはエンタープライズのビジネスモデルというものは二つの重要な特徴というものがあります。一つはお客様のトランザクションの規模というものがより大きなものとなるわけです。お客様のこれが新規末において発生するわけですけれども、四半期の終わりに何かクローズをしたり、あるいはその四半期の最初にクローズをするかによって大きく収益が変わるわけです。同じ100ドルであったとしても、その四半期の末にクローズした案件であった場合には、おそらくそれがそのまま計上されるわけですけれども、四半期の最初であった場合にはそのうちの30ドルの計上ということになるわけですので、3倍の違いになるわけです。そこで給料といい、コミッションといい、あるいはハードウェアのコストといい、これを繰り越しすることができないわけであり、同じ四半期で発生するわけです。そのためこの変革の中で重要なポイントとして、トレンドマイクロは四半期ごとの対前年比の比較というものを行った場合には、コストギャップの収益の状況というものが大いに変動するわけです。しかし変革を行ってからはビジネス全体がもっと堅牢なものになると考えられます。そこでこういう変革をした末、トレンドマイクロ社としては財務状況及びオペレーションというものが変わってくるわけです。そして今は我々の収益というのはパペチュアルライセンスと、それからサブスクリプションビジネスで構成されております。そしてご覧のように全体の収益の 62% は2023年度末がサブスクリプションビジネスになっております。それからパペチュアルライセンスのビジネスが 33% ぐらいです。
このような変革は主にバリュービジネス、つまりエンタープライズのビジネスで起きています。そしてその部分の売上ということで見ていきますと、この青い線ですが、新しいパーペチュアルライセンスを販売した場合、売上ですけれどもこのような形になっていて、現在では売上全体の 19% になっています。そしてパーペチュアルライセンスだけれども、リニューアルがある。これはリニューアルビジネス3割ぐらいですけれども、これが最も利益が高いビジネスなわけですが、このリニューアル、パーペチュアルライセンスの 30% のリニューアルの問題というのは、これを同じカスタムベースで拡大することが難しいということです。ということで、この線が下がってきておりまして、今 27% になっています。トータルの売上の 27% を今占めています。それに対して何が今伸びているかと言いますと、まあ、以前はそのプラットフォームの変革をやっていたときにですね、1年目のサブスクリプションのビジネスが伸びていた。しかし今では このビジネスというのがコストがかかる。なぜかというと、クラウドの費用、そして、獲得の費用、またサブスクベースで計上するということで、初期コストが非常に高く見えてきてしまうわけです。ということで、青い線が下がってきている、赤い線が上がってきている、こういったところですね。これで、トレンドマイクロの利益率が下がっているように見えるわけですが、朗報もあります。このサブスクションが2年目に入りますと、ご覧のように、サブスクの更新と、それから拡大が見えてくるわけです。それがこの緑のラインです。23年においては、このグリーンの線が今最も大きなパーセンテージをトータルの売上に対して占めるようになってきました。これはエンタープライズビジネスにおいてです。32% です。エンタープライズビジネスの中でそういった比率ですので、新しいこのスケーラビリティというものが始まってきたわけです。この新しいサブスク、さらに拡大というビジネスにおいて、23年の7月ということで6ヶ月前にこれを始めたわけなんですけれども、非常にモメンタムが強いです。そしてクエルの数字に基づいて、長期のカスタマーバリューが3倍以上拡大しているということがわかります。これは大規模なエンタープライズのセグメントです。そしてより小規模なエンタープライズにおいても、6倍伸びているわけです。すべてのお客様がより多くトレンドマイクロに対して支払いをしてくださっているということです。そしてアタックサーフェスリスクマネジメントという新規ビジネスに関しましては、これは全体的な可視性を、リスク測定に関して提供するというサービスですけれども、これはまだ始まったばかりですが、この短い期間6ヶ月の間にすでに1億万以上のクレジット利用数が、あるということであります。1クレジットイコール1ドルぐらいだというふうに考えていただけますと、この売上100ドル以上にこの伸びているわけです。ということで、この成長のモメンタムによって何がわかるかと言いますと、プラットフォーム営業によって顧客からのこの売上が上がっている。そして同時にこの拡大する能力も増えている。より新しいビジネスに早く入っていきやすくなってきているということです。そして 40% のこちらの中堅中小ですけれども、24年に AI をこれから使っていくことができるだろうと、それによって利益をさらに拡大することができると考えています。サポートコストを下げることができるからです。そしてさらに AI によって新しいこの PC の出荷の波が来るかもしれません。AI のチップを PC に搭載する。そしていわゆるローカル AI というものを使ってより多くの生産性の向上を達成することができるからです。ということで、このような AI からのビジネスのモメンタムというものが、ボリュームビジネスの 40% のところでも見られているということになります。このような変革がトレンドマイクロのビジネス、売上、そしてコスト構造において起きています。さて次に組織について見ていきたいと思います。トレンドマイクロのオペレーションというのは、これまではフランチャイズモデルでした。つまりグローバルな組織が同じ製品を様々な異なる地域で販売をする。そしてそれぞれの地域が独自のオペレーションをやって、まあ、自分たちでプロダクトを選んでその地域に一番あったものを売っていたということです。例えば日本ではエンドポイントセキュリティの製品が一番売れている。そして米国においてはクラウドワン、クラウドセキュリティが一番売れているということになります。つまりそれに応じて組織構造も違っているわけです。組織構造というのは R&D、プロダクトマネジメント、マーケティング、ファイナンス、このようなグローバルのオペレーションがまず右側にあって、そして各リージョンにはそれぞれの別の組織ということで営業、テックサポート、マーケティング、チャネルマネジメントなどが あるということで、このように分かれておりました。この左側のところはリージョンの組織だったわけです。しかし、プラットフォームのビジネスということになりますと、もっとアジャイルに様々な組織を統合して、カスタマー中心型の組織に変えていかなくてはなりません。どのようなお客様に対応しているのか、大きなエンタープライズが、小さなエンタープライズが、そしてそのお客様はトレンドマイクロのプラットフォームの採用、どのステージに今来ているのか、そしてどこに今一番アップセル、あるいはビジネス拡大のチャンスがこのカスタマーの中にあるのかということを理解します。そうするためには組織を変革して、プロダクト、テックサポート、セールス、マーケティング、こういったものをすべて、このような、ウェブ組織にしなくてはいけないわけです。蜘蛛の巣のような組織にしなければいけない。これが、我々が行ってきた大規模な変革です。そして、組織の構造変革というのは、ただ単に人員を削減するということではなくて、実際にお客様のサービスを念頭に置いて、お客様を中心に据えて組織を構築するということをやってまいりました。このような新しい蜘蛛の巣型、ウェブ型の組織によって、お客様に対して、より強いイノベーションを提供できるというふうに思っております。ということで、私個人的には、このトレンドマイクロがこのような変革ができたことを非常に誇りに思っています。そしてその間、事業に関して大きな中断は一切ありませんでした。通常ですと、このように大規模な変革をすると、組織を変えることになりますと、これは私のテリトリーだと言って守りたがって、たくさんこう内部で構想があったりするわけなんですけれども、トレンドマイクロではそういったことは起きておりません。体系的な形でスムーズに変革を行うことができました。これはトレンドマイクロのグローバルなカルチャーがあってこそです。企業風土がそれに属していたからです。誰もがお客様にとっての人、強化能力、そしてデータを使って解析するというその知、英知ですね。そして最後に言う、誰もが勇気を持って意思決定をし、責任を持つという我々のカルチャーです。このカルチャーがあったからこそ、今回のような組織再編を達成することができたというふうに考えております。ということで、最後に申し上げたいのは、トレンドマイクロとして、常に信じている一つの戦略があります。これは、ハリネズミの戦略です。企業としては、自分の強み、そして自分の情熱、そして成長の源、つまりイノベーション、こういったものをすべて組み合わせなければいけないということです。トレンドマイクロは、変革はしましたけれども、情熱は以前と変わりません。お客様のセキュリティの問題を解決したいという情熱を持っています。また、ディフェンススレッドの専門性というところでは強みを持っています。これも変わりません。そして成長エンジン、ですね。グローバル、そしてローカルのオペレーションからプラットフォームベースの戦略に変えましたけれども、それも成長戦略であることに変わりありません。ということで、変革後のトレンドマイクロ、以前と同じハリネズミであるけれども、より堅牢なビジネスモデルを備えているということになります。こちらの写真ですが、これは AI コンテストを福岡で昨年行った時のものです。このイベントをご覧いただいても、どれだけ強い情熱をトレンドマイクロの人間が持っているかということがお分かりいただけると思います。ご清聴誠にありがとうございました。そして2020年もどうぞ新しい変革をしたトレンドマイクロをよろしくお願いいたします。